聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙1章16節から17節。ローマ人への手紙1章16節から17節。新改訳聖書第3版新約聖書290ページをお開きください。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。救いを得させる神の力との題でただいまお読みしました聖書箇所から三浦牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
毎年10月の最終日曜日はこの宗教改革記念礼拝としてこの日を覚えて礼拝しております。プロテスタントの誕生日でもあり、また私たちが立つべきこの信仰の原点と言いますか、立つべきところをしっかり確認するためにも大切にしております。どうして10月の最後に覚えるかと言いますと、この宗教改革のきっかけとなりましたマルチン・ルターがこの1517年ですね、10月31日にこの彼が教鞭を取っていたドイツのビッテンベルク大学の白の教会掲示板に95箇条の帝題を貼った。これが当時普及していた印刷機も用いられてですね、印刷機の技術も用いられて瞬く間にこのヨーロッパ上に広がっていった。そして宗教改革となっていた、その貼った日がですね10月31日ということで、10月の最終日、最終の日曜日を礼拝で覚えております。決してルターはこの何か新しい派閥を作ろうとしたわけでもありませんし、大きな変革を起こしてやろうとなんか目論んだわけではありません。いつも通り、大学の授業のために、その毎週その掲示板にですね進学論議をするためのこの帝題を貼っていた。それがあまりにもこの大切な内容であったがゆえにですね、世界中にヨーロッパ中に広がっていったという、そういう意味では神様の摂理、神様がそれを用いてこのことを成し遂げてくださったと言わざるを得ないと思います。当時の中世ローマ教会が特にこの免罪符というですね、お札を売り出していた。免罪符、罪が免除されるお札ですね。これを買えば罪が許されるんだ。それに対して直接的には抗議した内容でした。それだけではありませんけれども、その95箇条の帝題ですね、その免罪符という札を買えば罪が許されるんだと、でもそれを人々は信じてですね、それを買っていたわけですね。でもそれに対して、罪の許しというのはそんなお金で買えるような安っぽいものではないんだということをルターは訴えます。それと同時に、その免罪符を買えば罪が許されるというその教えを鵜呑みにしてしまう人々がたくさんいたということ、その背景に、当時のこの教皇の教えを絶対とするこのそういうこの流れがありですね、あったことが大きな問題だったと思います。まず私たちが崇めるべきお方、聞き従うべき方はどこまでもキリストである、また神の言葉である。そういう意味でルターはじめ宗教改革者たちは聖書に立ち返ろう、バックトゥザバイブル、聖書に立ち返ろうとですね、そのことを訴えました。開けませんけど、使徒の働きの17章の11節にですね、ベレアのクリスチャンのことが出てまいります。ベレアのクリスチャンたちは熱心に御言葉を聞き、 果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたと記されています。まあ、熱心に御言葉を聞くことは大切なんですけれども、でもそれをただ鵜呑みにするんじゃなくて、またそれが本当に聖書で言われていることだろうか、その通りであるかということですね、聖書に聞いていった、まあ、そのことを非常にですね、宗教学者たちも訴えたわけですね。ですからまあ皆さんがこうして毎週礼拝に来てこのメッセージを聞いてもですね、私がこう言ってたからとかなんとかではなくてですね、やっぱり聖書が本当にそう言ってるだろうか、いつも聖書から確認していく、ことがまあ大切だと思います。ルターの宗教改革はヨーロッパ中にこの影響を与えてですね、このヨーロッパの国々に宗教学者たちが次々に起こされていきました。まあ、いつも割とルターの話中心になりますので、ちょっと、他の人のこともお話ししますとですね、チューリッヒという場所ではこのツヴィングリも結構世界史の教科書にも必ず名前が出てくる人ですけど、このツヴィングリという人が、チューリッヒでは宗教改革を行いました。まあ、彼もルター同様ですね、聖書のみの原則をのこのチューリッヒの教会中に呼び覚ました人です。このツヴィングリに関してはですね、ソーセージ事件という有名な事件がありまして、このイースターの前のレントの期間中にですね、当時のカトリック教会はこの肉を食べることを禁じたそうなんですね。レントの期間中は肉を食べてはいけない。まあ、そのことで本当にそうだろうかどうだろうかというですね、そういうその習慣に対してのこの是非が議論された時がありました。まあ、その時にこのチューリッヒのツヴィングリは、聖書が明らかに命じ禁じること以外何もキリスト者を拘束しないと、聖書が明らかに命じ禁じること以外何もキリスト者を拘束しないと、まあ、そのように主張いたしました。またジュネーブでは27歳のフランス人カルバンが現れます。キリスト教公用や多くの仲介書を書いたカルバンですね。彼はこのジュネーブの町が神の言葉が支配する社会になる、そのことを理想として聖書に神の言葉に従うことの大切さをジュネーブの人たちに訴えました。まあ、そんな形ですね、他にもいっぱいいろんなこの宗教科学者たちが地域地域に起きてまいりました。彼らが、大事にしたことは人ではない、どこまでも崇められる方はキリストだ、また人の声ではなくて大きい声の人に従うんじゃなくてですね、神の言葉に従っていく、神の言葉である聖書に絶えず立ち返っていくことの大切さを訴えました。そして、当時はこの教皇とかですね、司祭の言うことをこう鵜呑みにしていた傾向があったわけですけども、そうではない、万人祭司、すべてのキリストを信じる者たち、クリスチャンたちが祭司の役割を与えられている、すべてのクリスチャンが祭司としての役割を担っている、つまり神と人を仲介する役割ですね。私たちと神様との間を仲介してくださるこのキリストを伝え、神の言葉に従うこの神の国が広がっていくために、教職者だけでなく全てのクリスチャンが万人祭司としてこの地に置かれている、そのことも宗教改革者たちは、強調いたしました。まあ、絶えずこのカリスマ的な人が歴史の中には登場いたします。今も現れます。また今ほど多くの情報が氾濫している時代はありません。さまざまな情報に人々は振り回され心が疲弊しています。だからこそキリストのみ、聖書のみに立ち返りましょう。これは、 500年前のことではなくてですね、今もまさに言われていることです。キリストのみ、聖書のみに立ち返ろう。どなたに従い、どなたの声を真実としていくか、絶えずはっきりしていきましょう。そのことを宗教改革者たちは今も私たちに訴えているように思います。さて、ちょうどローマ人の手紙を読んできてですね、今日の、特にローマ書の1章の17節、ここが、このマルチン・ルターが恵み深い神を発見したきっかけとなった御言葉でもありますので、特に宗教改革の中で掲げられたこの信仰のみですね、信仰のみという点については、ルターがここの御言葉からはっきりされましたので、この信仰のみということについて特に今日はこのロマ書1章16節と17節より、ロマ書の公開の続きとも絡めながらですね、読んでいきたいと思います。1章の16節をもう一度お読みいたします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。このローマ人の手紙を書いたパウロは、まだ訪問したことのないローマに、ぜひ福音を伝えたいと今願っています。そのことを15節で、この記しています。で、今日のところでもですね、どうして福音を伝えたいのか、その理由が書かれています。それは私は福音を恥とは思わないからだ。日本語には書かれていませんけど、ギリシャ語の原文にはこの16節最初になぜならという言葉が入っています。パウロがローマにいるあなた方にぜひ福音を伝えたいと15節で言った、それに対してですね、なぜなら私は福音を恥とは思わないからだ。別の箇所では私は福音を誇りとするというような表現が出てきますけど、福音を誇りとするよりもなんかもっと強い言葉ですね。私は福音を恥とは思いません。そしてその後にもですね、実は日本語では書かれてないんですけど、またなぜならがあるんですね。なぜなら福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。そしてまたその後もなぜならってこう、ちょっとなぜならなぜなら続くので、日本語は省いているのかもしれませんが、ここずっとなぜならが続きます。どうして福音を恥と思わないか。なぜなら福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だから。福音はユダヤ人だけじゃない、ギリシャ人にも。ここのギリシャ人は、前回出てきた14節のギリシャ人とちょっとニュアンスが違いますね。14節では先週もお話ししましたけど、このいわゆるヘレニズム文化の影響を受けている人たちを総称してギリシャ人と言っていましたが、この16節はもう本当に民族としてのですね、ギリシャ人を指しています。ストレートにギリシャ人、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを寄せする神の力だからです。福音がまずユダヤ人に伝えられた。ですから、ユダヤ人をはじめと書かれているわけですね。まずユダヤ人にイエスを通して福音が述べ伝えられ、そしてイエスの弟子たちを通して、使徒たちを通して、今度はギリシャ人に、そしてあらゆる民族に福音が述べ伝えられていくことになります。でもその福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力なんですね。民族や地域、 あらゆる人間的な違いは一切関係ない。信じる者すべてに救いをもたらす神の力、それが福音なんだ。イエス・キリストご自身が福音だと、まあ、一章の最初では書かれていましたけど、まさにこのキリストこそ十字架の死によってすべての人の罪を打ち砕かれた方です。死にも勝利された方です。罪人だった私たちを神と和解させてくださり、神のことをしてくださったこのキリストこそ、この福音こそ、信じるすべての人に救いを与える神の力です。この神の力、力という言葉ですね、よく他の箇所でも何度かお話しましたけど、ギリシャ語の言語はデュナミスという言葉です。デュナミス、英語のダイナマイト、ダイナミックとか、あるいは発電機、ダイナモ、まあ、そういう言葉のがこのデュナミスから発生しています。パウロ自身がこの神の力、デュナミスの力、ダイナミックな力をまずパウロ自身が体験しました。福音によってもう自我と罪が打ち砕かれ、そして霊的に新しく生まれ変わる、その体験をパウロ自身がしています。このキリストにあって新しく生まれたものは神のデュナミス、神の力によってダイナミックな生き方をすることができる、まあ、パウロ自身がそれを体験し続けていたんですね。今も福音を伝えることでこのダイナミックな神の力をパウロは体験し続けています。私たちがイエス様を信じて洗礼を受けたら、その後はもうずっと天国に行くまで私たちは待ってるんでしょうか。そうじゃないですよね、まあ、もちろんこの天国、神の国が用意されている、まあ、それは私たちにとって本当に大きな希望ですし安心です。でももしイエス様を信じて救われて、その後はもうあとは天国を待つだけだよって言うんだったらですね、なんかそれまでのこの人生は何なんだろうということになってしまいます。昨日も阿佐ヶ谷ジャズストリートで、このゴスペルの中でですね、本当にこの天国の希望の歌がいっぱいあったんですけれども、あ、本当にこの特にこの地上で苦しみの中にある人たち、まあ、黒人で奴隷の人たちなんかはもう本当にそこにしかこう希望を見出せなかったわけですね。でも、まあ、確かに天国は希望なんだけれども、じゃあこの地上にあって苦しみはあるんだけれども、じゃあ全然そこに喜びがないのか。私たちはこの地上で生きている間はもうただ天国だけを待って生きていくしかないのか。決して聖書はそんなことは言っていないと思うんですね。御国に行くまでもこの地上においてこのダイナミックな神の力、救いを得させる神のデュナミスをこの地上でも体験することができる、まあ、まさにパウロはそうですよね。あれだけの迫害の中でもこの神の力を今も体験している、し続けていると、もうそのように告白しているわけです。民族を超え、地域を超え、この福音を信じる者に救いがもたらされ、人々がまた新しく生まれ変わるその姿を目の当たりにし、いよいよ福音のダイナミックな力をパウロは体験していきました。だからこそ私は福音を恥とは思いませんと断言できたんですね。じゃあパウロはずっと昔から福音を恥としていなかったかというと、そうではありません。かつては福音ほど恥ずかしいものはないと思ってたんですね。だから、クリスチャンたちを迫害していました。イエスの教えをもう恥と思うどころか憎んでいました。イエスを信じる者たちを憎み、恥とし、迫害しました。でもパウロ自身が 復活したキリストにもう出会ってしまったんですね。その救いの素晴らしさに圧倒されてしまった。もうその時に、あ、こんな自分でも、元迫害者のこんな自分にも福音は救いを得させることができるんだ、すごい神の力だ、そのことを体験しました。だからまずパウロ自身がそれを体験していたので、福音を恥とは思いませんと言い切れました。私たちはどうでしょうか。こう断言できるでしょうか。私は福音を恥とは思いませんって皆さん心から言えるでしょうか。まあそう言えないなら、まあ、聖書このパウロからすればですね、やはりまだ福音のこのダイナミックな力を本当には私体験していないのかもしれない。知識としては知っているけれども、本当にこのパウロが言っているほどの神の力である福音の力をまだ体験していないのかもしれない。だったらその本当のこの福音の力をもっと私に体験させてくださいと私たちは祈り求める必要がありますね。まあ、クリスチャン人口が圧倒的に少ないこの日本にあって、なかなか福音を伝えるというのは勇気がいると思います。でも少なくとも福音を恥とはしないという思いがあれば、そして足りない私ですけど、でもこの福音を伝えるチャンスをくださいと神様に祈っているならば、神様必ずそのための知恵と力、タイミングというものを与えてくださるはずです。まず私自身がこのパウロが体験したと同じような福音のダイナミックな力、神のデュナミスの力、これを体験させていただきたい。そして本当に心からですね、福音を恥とは思いませんとそう言える存在になりたいと思います。まあ、ぜひそのようにですね祈り求めていきましょう。だって福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力なんですから。すべての人ですよ、すべての人、この人とこの人だけじゃないんです。すべての人にとって福音は救いを得させる神の力なんです。皆さん どうでしょう。こうイメージしてですね、あの人だけは救われないわっていう人が頭に浮かぶでしょうか。その人が救われるんです。その人にも救いを得させる神の力だっていうんですね。だってすべての人なんですから、信じたらもうすべての人なんですから。まあ、そういう意味では今あの人は救われないだろうと思う人を描いている人はですね、この御言葉にはダメあるんだと信じましょう。そう信じて祈りましょう。これちょっと宣言してみましょうか。信じる、福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ちょっと長いですかね。福音、あ、もう一回ですね。福音は、あ、聖書読んでいただき、福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。もう一回言いましょう。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。まあ、ぜひですねこれを私たち生きている間に何度も見させていただけるように、諦めないでですね祈り求めていきたいと思います。さて、17節、ですね、まあ、先ほどもお話ししましたけど、マルチン・ルターがまあここでですねこの一章の17節を通して、恵み深い神を発見いたします。ちょっとそのいきさつをお話ししますと、マルチン・ルターは、まあ、ある日ですね落雷の中で主の恐怖におののく経験をいたします。まあ、そしてそこでですね、まあ、この雷に彼は守ってくださったら私はもう修道院に入りますって言って、この宣言してですね、まあ、案の定このその危険から守られて彼は約束通り修道院に飛び込みます。まあ、教会はそれまでですね、この魂の救いというのは神の恵みだけでは不十分だと教えられていました。それに加えて人間の良い行い善行が必要だ、 功績が必要だ。その、良い行いがですね、神に受け入れられたその時に罪人に対して怒っている義の神は恵み深い神に変わると。まあ、そんなこと聖書は全然言ってないんですけれども、まあ、そう教えられていたし、またみんなもあまり聖書を読まなかったからふんふんそうだと思い込んでたわけですね。まあ、そう教えられている中で、でもパウルはいかにしたら私は恵み深い神を私のものにすることができるか、もうそれはもう彼の信仰の悩みだったわけですね。いかにしたら私は恵み深い神を私のものにすることができるか、そういう思いで始められたルターの修道院生活。もう修行に修行したわけですけど、失敗の連続でした。当時修道院というのは、まあ、難行苦行をいろいろしてたわけですね。いくら難行苦行しても、いよいよ自分の惨めさ、罪深い自分の惨めさばかりがこの明らかにされていきました。全然そこに、恵みの神の片鱗すら発見することができない。まあその中で彼はどんどんどんどん迷路に入っていってしまったんですね。ルターはその時のことを、そのような義の神を私は憎んだと後になって言っています。そのような義の神を私は憎んだ。でもそんな迷路の中から抜け出すきっかけとなったのが、まあ、先輩から勧められたこの聖書の学びでした。ルターはまあ熱心にですね、聖書を学ぶようになり、1512年、聖書学で博士号を受けます。そして翌年1513年から、このビッテンベルク大学で、詩編とかロマ書、ヘブル書、ガラテア書と次々と講義をいたします。まあ、話すためには自分自身も十分聖書を読み学ばなければいけません。私も毎週礼拝で1回この短い時間話すだけでもですね、やっぱり相当な時間、まあ、準備というのは、ただ研究しているわけじゃなくて祈る準備も含めてですね、時間かかりますけれども、まあ、ルターもですね、聖書を講義するためにその準備の中で深いこの聖書研究に、聖書の学びに導かれていきました。でもそのように自分で聖書を読み、聖書を学んでいく中で、少しずつ彼は福音を理解していくことになります。特にですね、このローマ人の手紙を講義するために、よくこのローマ書を読んでいく中で、ローマ書全体を読んでいく中で、従来のこの1章の17節の神の義という言葉、これが読み違えているということに気がついたんですね。従来この1章の17節、福音のうちには神の義が掲示されていてっていう、この神の義を従来はどういうふうに理解されていたかというと、ちょっと文法的に言いますとですね、この神の のをですね、主格として取るんですね。つまり神が義であり、神が義であり、それによって罪人を裁く義というふうに解釈されていました。神が義であり、それによって罪人を裁く義、それが神の義だと、まあ、そう教えられ、また人々も信じていたわけですね。しかしルターはこの聖書全体を学び、また特にこのローマ人の手紙全体を読んでいく中で、そうじゃない、この脳を目的格的に解釈してですね、まあ、ちょっと文法のことは忘れていいですけど、神が不義である罪人を義と認める義、 神がですね、神が不義である罪人を、不義である罪人を義と認める、そういう義だと理解したんですね。今までは、神が義であってそれによって罪人を裁く義、怖い義だったわけですね。しかし聖書全体を読んでいくと、そうじゃない、こんな不義である罪深い私、罪人である私を義と認めてくださる神の義だ、その神の義と理解します。それは別にパウロの勝手な解釈ではなくて、聖書全体を学んでいく中で分かってきたことなんですね。いつも言いますけど、聖書というのは一箇所だけ取り出して読むと、またそこだけを強調しだすとおかしくなってしまいます。聖句主義と言いますね。もう一箇所だけ、皆さんだから例えば聖書の、何章の何章何節、何章の何章何節って3つか4つだけ取り出してですね、これが私の聖書ってやったらば聖句主義になっちゃうわけですね。でそこからキリスト教の異端というのが始まっていきます。ですからそういう意味では本当に一節だけを取り出して強調するっていうのはある意味では危険なんですね。聖書は全体から読んでいく、全体からこの一節を読んでいく、それが、まあ、聖書の読み方です。ルターはこの聖書全体を読んでいく中で、今までの解釈と全然違う、本当に怖くてしょうがなかった神の義がですね、もうありがたくてありがたくて仕方がない神の義に変わっていったんですね。こんな不義である私を義と認めてくださる神の義、もう自分の中からは本当に汚いものしか、罪しか出てこないような、こんな罪人をお前は正しいよ、お前は私のものだよと認めてくださる、そういう義だって分かった時に本当に目から鱗でですね、もうありがたくて仕方がないと。神が使わしたキリストを信じる信仰だけで義と認めてくださる、そんな恵み深い神様だったんだ、そう分かった時にルターの人生は変わりました。まあ、そういう意味では本当に地道に聖書を絶対を読んでいく中で、この神の義、恵みの神を発見したんですね。だからこそ、まあ、ルターにとってもですね、本当に聖書が大事だ、聖書に立ち返らなきゃダメだ、聖書全体を読まなきゃダメだ、まあ、そういう意味ではルターも聖書通読を進めたと思います。一箇所だけ読んで恥じるんじゃなくて、やっぱり全部わからなくてもいい、聖書全体を読んでいく聖書通読、大切ですね。まあ、そのようにですね、この福音のうちに神の義が掲示されている、これは本当に、不義である私たちを義としてくださる、そういう神の義だ、それが福音なんだということに気づきます。でその義は十何節の後半、信仰に始まり信仰に進ませるからです。まあ、これは聖書に、下の中がついてる聖書をお持ちの方は、別訳でですね、その義はただ信仰によるって書いてあると思います。下の注釈の方にですね、別訳、その義はただ信仰によるって書いてあります。つまり信仰に始まり信仰に進ませるというのは、まあ、要するに強調表現ですね。信仰で始まり信仰に進ませ信仰で終わる、つまりもう信仰だけ、その義はもう信仰だけになんだ、信仰だけで与えられるんだ、人間の善行や修行によっては決して神の義は得られない、どんなに頑張ってもどんなに努力しても 人間の力ではこの救いは到達できない。でも信じるなら、キリストを信じるなら、その場でも与えられる、そういう救いです。神の義は信仰によって与えられる。信仰によって私たちは義と認められる。信仰義人の教理ですね。信仰義人って出ますか。信仰義認める。信仰義人の教理というのをですね、マルタをここから、見出すわけですね。なかったかな。信仰義人ですね。信仰によって義と認められる、まあ、これを発見するわけですね。発見するといってももう聖書に繰り返し書かれてあったんですけど、もうずっとこれまでこうだと教えられていると人間、まあ、ある意味で洗脳されちゃうわけですね。書いてあるのにそれが読めない。でも本当に空っぽな心で聖書を読んでいったら、こんなに信仰だけだ、信仰だけでも義と正しいと認められて、こんなに書いてあるじゃないか、なんでこんなに修行難儀苦行させられてきたんだと、まあ、そう気づくわけですね。でもやっぱり本当にこの空っぽの心で聖書を読まないと、私たちの中に入っているなんかどっかでマインドコントロールされているものとかですね、昔から自分の中にこう培っている価値観とか、いろんなものがこう邪魔して聖書をそのまんまで読めなくなっちゃうんですね。本当に空っぽの心で全体聖書全体を読んでいく中で、ルトーはこの信仰だけ、そのことをはっきりと確信いたしました。ありがとうございます。そしてその後ですね、十何節の最後、義人は信仰によって生きると書いてある通りです。あ、書いてあるじゃないか。これは旧約聖書ハバクク書2章4節の引用ですけれども、ハバクク書の2章4節では、正しい人はその信仰によって生きる、正しい人はその信仰によって生きるとハバクク書2章4節では書かれています。まあ、ちなみにハバククはこれをどういう意味で言ったかと言いますとですね、まあ、当時預言者ハバクックの時代に、カルデア人という民族が、このイスラエルに侵略してくる、まあ、国家的危機の中にありました。まあ、その時に預言者のハバクックは、神に対する信仰が勝利をもたらすんだと預言したんですね。今見えるところはもう本当にいつこのカルデア人に支配されるかわからない国家的危機の中にあるけれども、でもその中でどこまでも神を信頼していこう、私たちは神に従っていこう、その信仰が必ず勝利をもたらすと、そう予言したんですね。旧約の時代においても神が求めておられたのは信仰でした。義人は信仰によって生きる、正しい人は信仰によって生きると旧約のハバククも予言してるじゃないか。それは今も同じなんだ。義人は信仰によって生きるんだ。今日の招きの言葉でも読んでいただいたガラテヤ書の3章11節もですね、この義人は信仰によって生きるを引用しています。ガラテヤ書3章11節読んでみますと、このように書いてあります。立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。ちゃんとこのガラテヤ書にも書いてあるわけですね。まあ、そういう意味で、ルターのこのロマ書1章17節の解釈ですかですね、間違っていないことがこういう他の聖書の箇所からも分かります。立法によって神の前に義と認められる者は誰もいないということは明らかだ。義人は信仰によって生きるのだからです。ただ信仰だけです。福音、ロマ書ではこの福音についていろんな側面からパウロを語っていますけど、 それはキリストを信じる信仰のみ。ただ信仰によって神は罪深い私たちを義と認めてくださる。このキリストを信じるために、まず私たちは神の律法の前に本当に自分は不義である、不義である自分を認めなければいけません。神の律法の前にいよいよ罪しか見出せない、そのことを認めて、だからキリスト、いよいよキリストとなっていくわけですね。そういう意味では律法はとっても大切なんです。律法がなければ私たちどれだけ神様から外れているか、どんなに罪深い存在かが分かりません。多分律法がなければきっと私たちは人を見てですね、人と比べて、あ、あの人の方が罪深いから私は大丈夫、そうやって安心して生きてきたと思います。まあ、多分、クリスチャンになる前はそうやって生きてきた人いっぱいいると思います。でも清い神様の前に立った時にはもうそんなこと言ってられなくなっちゃうわけですね。律法を通してこんなに外れている、こんなに清い神様とかけ離れている自分の罪深さ、汚れ、汚さ、ドロドロしたものをいっぱい見せつけられます。だからいよいよもうキリストのもとに逃げ込まないとニッチもサッチもいかなくなるわけですね。今月の御言葉ガラテヤ書の3章24節、させていただきましたけど、ガラテヤ書の3章24節、こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。ここにもありますよね、信仰によって義と認められるためなのです。律法を通して神様から外れている自分の姿を知る、そしてもう本当に自分の力じゃどうしようもないから、イエス様助けて、イエス様本当にあなたの十字架でしかもう希望がありませんと、いよいよキリストへ、キリストへと私たちも追いやられていきます。だから罪を知れば知るほどキリストへの信頼が増していくんですね。ですから罪を認めることは苦しいこと、まあ、一瞬は苦しいかもしれませんけれども、その後に来る恵みの大きさを思うとですね、それを経験するとですね、私たちは大胆に自分の罪を認められるようになります。今日も罪人だった、今日もいっぱい罪を犯した、今日もこんなに外れていた、でもだからイエス様は必要だ、今日もイエス様の十字架があってありがたいと感謝があふれてくるんですね。律法は養育係、私たちをイエス様のもとに、キリストのもとに追いやる養育係です。律法によって今も救われない罪人を救ってくださる、このキリストにいよいよ結びつけられていく、こんな私も神のことされた喜びをいよいよ実感させられていく。だからそういう意味では律法の存在はありがたいんですね。罪が分からなければキリストの恵みも分かりません。人と比べてあの一人はマシとやっている間は罪は分かりません。完全な清さを持っている神様の前に立った時に私たちはもう本当に打ち砕かれます。こんな汚れた果てたものがもう絶対に救われ得ない私がキリストによって救われる、なんてすごいこと、なんてありがたいこと。清い神の霊は私たちの罪汚れを示していよいよキリストへ、キリストへと追いやっていきます。だからこのキリストのみ、こんな私をも義と認めてくださる、そのために十字架で死んでくださったキリストのみ、このキリストを信じる信仰のみ、 そんな免罪符を買って罪が許されるような救われるようなその点の罪ではありません。神の子が十字架で死ななければ贖われないほどのそんな罪です。でもキリストが全部この罪の借金を肩代わりにして帳消しにしてくださった、ただただこのことを信じて私たちの側ができることは神様ありがとうと感謝を捧げていくのみです。キリストを信じる信仰のみここに立ち続けましょう。気がつくと私たちはもうそこからずれてですね、無意識に立法主義に陥りやすいです。どこまでもキリストのみ、キリストを信じる信仰のみ、救いはもうそこにしかない、そこからそこに絶えず戻されるためにもですね、宗教改革者たちが言っていたように絶えず聖書に立ち返りましょう。聖書を読みましょう。礼拝を大切にしましょう。そして万人祭司として今なお私たちは生かされている、天国に行くまでじっとこの病院室で待っている状態じゃない。私たちは万人祭司として御国に行くまでに何かしら大きな役割が与えられている一人一人なんです。そのことも忘れないようにしたいと思います。今日は特にこの信仰のみですね、まだパウロのこの信仰のみは続いてまいりますけれども、しっかりと受け取り、あそこに立ち続けていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。天の父様、今日この宗教改革の日を覚え、もう一度改革者たちがどこに立ったのかを思い起こさせてくださりありがとうございます。特に中世のローマ教会は本当にこの聖書から外れ切ってしまい、ただ人の言葉によって、動いていく中でどんどんどんどんずれていきました。聖書に立ち返るように、神の言葉に立ち返るようにと、そこにはこんなにも素晴らしい救いの宝が隠されているんだと、そのように500年前あなたがルターはじめ改革者たちに気づかせてくださったことを感謝をいたします。そしてその信仰を私たちが今はなお継承していくようにと絶えず思い起こさせてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちが絶えず空っぽな心で、神の言葉を、聖書の言葉を受け取っていくことができるようにどうか導いてください。いろんなものをこの色眼鏡で、聖書を読んでしまいがちですけれども、どうかいつも空っぽな心で主がおっしゃっているその通りを受け取っていけるように聖霊様がどうか導いてくださいますようお願いをいたします。自分の罪を認めなければこのキリストの素晴らしい救いに預かることができません。聖霊様、絶えず私たちの外れに気づかせてください。自分のどうしようもなさに気づかせてください。それでもなお主の憐れみがあること、キリストの十字架の許しがあることを覚えて、いよいよあなたにただただ感謝を捧げていくことができるように導いてください。罪が分からなければ感謝も分かりません。許された喜びもありません。どうか聖霊様、まずどんなにあなたの基準から外れたものであるかどうか分からせてください。そしていよいよキリストへ、キリストへと私たちをキリストに結びつけてくださいますようにお願いいたします。この新しい習慣もただキリストで歩むことができますように、神の御言葉で歩むことができますように、聖霊様どうぞお導きください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。